おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
昨日は暑かったですよね。
暑かったしね、僕ほら週末キャンプ行ってたんで、はい、もうね日曜日の昼間からだいぶ暑いですよ。こっちね日曜日結構雨降ったでしょ、うん、
はい、
あの八ヶ岳はものすごい天気良かったので。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。
ま
あでもね、夏が近づいてくるとはいえまた最高気温が真夏日な感じですよね、はい。
そうなんです。今日ね29度って言ってました。聞くんじゃなかったって感じでしょ。
乗り切ってた感じですね。
はい。そう、なんかもう梅雨が通り過ぎて夏になってるようなそんな感じはするんですが、はいはい、今週のテーマは夏なんですね。兄貴どうですか、なんか夏の話ってありますか。
まあ夏はね、もうあの三島の夏はお祭りなんですけど、はい、ちょっとそれは置いといたとして、やっぱりね、あのちょっとこう僕らが子供の頃の夏よりもだいぶこうなんか前倒しというかね、だいぶのかな、夏が始まるのが早くなってきてるんじゃないかな。例えば咲く花が咲くのも少し早くなってるし、 それからなんか夏休みになんか食べていたおやつだったりね、トウモロコシだったりスイカだったりももうどんどんここ早くなってるじゃないですか。夏休みは一体何を食べればいいんだろうみたいなね。
秋のものですかね。
そうなんですよ。もうね、なんかあと結構ね、夏にこう夏休みの思い出にこの印象イメージに残ってるような花も、はい、もう咲いてたりとかねしてますんで、ちょっとね気候がおかしくなってると言ったらそれまでかもしれないですけども、夏がなんかどんどんね前に倒れてくるような気はちょっとしますけどね。
そうですね。
まあいずれにしても暑いのは変わらないので、はい、元気に頑張って乗り切りたいと思います。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思います、
はいはい、
前回はダイヤモンドオンライン、論理的に聞こえる決め台詞を使いこなそうという記事から、うん、ブルゾンちえみさんの35億も含め、うん、決め台詞の大切さが分かったので私も考えたくなりました。
そうですよね、まあ、相手の本質的な関心事が分からないと決めたつもりの、ね、台詞でも相手にふーん程度にしか思われない、流されてしまったりすることも実はよくあるので、ここにはねちょっと注意が必要です。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は静岡新聞から地元食材 100% のバーベキュー堪能、うん、御殿場緑に囲まれ会話に花という記事、
はい、
私自身も地元食材という言葉にすごく惹かれるタイプなので、うん、気になってテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね記事の内容を紹介していきましょう、
はい、
記事では去る6月17日の日曜日、まあ、御殿場線南御殿場駅の東側にある御殿場市沼田を会場に地元食材だけを使ったバーベキューを楽しむイベント、御殿バーベキュー沼田散策というねイベントが開催され、市内外から70名の参加者が、まあ、地域の恵みを堪能したというふうにね掲載されているんですけども、今回イベントを発案したのは地元食材、地場食材を使った料理を提供する飲食店の店主池田洋一さんと、子育て支援グループの代表堤佳代子さん、そして、女性向けイベントなどを企画運営するグループ代表の稲月よし子さん、地元の食や、自然環境の良さを再認識してもらおうというふうに、企画しました。でこの日のメニューは富士裾野ポークや玉ねぎ、じゃがいもをはじめ、米やエシャレットにつける味噌、さらに提供されたお茶まで市内で生産されたものを用意し、参加者緑に囲まれた会場で地元の食を十分に味わい、会話に花を咲かせ、子どもたちとはさまざまな農産物が作られ花が植えられている畑の探検を楽しんでいたのということで、まあ、主催者はですね、同じ場所で季節ごとに同じようなイベントを開きたい そんな計画もあると掲載されているんですね。
はい、
さてりなちゃんにとって、まあ、りなちゃんね、どうして地元さんという言葉に惹かれるのか。
この地元さんでとすごく新鮮なイメージ、あとは安心安全、うん、
はいはいはい、
で美味しいっていうね、そんなイメージはやっぱりあるんですよね。
そうですよね、はい、そうなんですよ。確かにこの地元さんという言葉の裏には新鮮で美味しいというね、この期待が隠れているように思うんですよね。で僕は仕事で道の駅や農産物の直売所の経営運営をする方たちに向けた勉強会の講師やですね、あと現場支援なんかも行って、お手伝いしているんですけれども、よくこんな話するんですね。今どんなに大手のスーパーマーケットにも、売り場の棚から外れた場所、または並べられ、売り場の中がちょっと外れた棚から外れた場所に並べられたカゴや売り場に特設コーナーを設置して地元産の農産物を販売しているお店って多くなりましたよね。でこれはですね、この辺りのスーパーだけに言えることではなくて、全国どこ行っても同じようなこの傾向があるんですね。でこれは地域ので日常的に買い物をする人たちというのが地元産のものを優先的に選んでいるということをまさに表していますし、でこのようなコーナーがないスーパーには人が集まらなかったりするんですね。とはいえスーパーの棚にレギュラーで並んでいる野菜や果物を買わないという人もほとんどいませんし、まあ、並んでいるもののほとんどが地元産である道の駅や直売所の売り上げも上昇傾向だということを考えると、まあ、消費者であるお客様たちは生鮮品といわれる、まあ、野菜果物、あと魚などの水産物、そしてお肉などの畜産物はできるだけ国産のもと、そして地元に近いものから優先的に選んでいるということが言える、まあ、このような傾向が強くなっている背景には、地元のものはやっぱり新鮮で安全というね、期待があるからと考えているんですよね。
皆さんがそんなにこの、うん、国内のものっていうものに、はいはいはい、気をつけているっていうのが私初めて知りました、
うん、そうなんですよ、うん、だからこそそういうねスーパーなんかでもそういうコーナーがちゃんとある、はい、ないとお客さん来ない、
そうなんですね。
そうなんですよね。
ということはニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは地元産農産物の販売についてポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お客様の期待に応え続けることで上昇ということになるんですけれども、
はい、
まあ、スーパーの棚に並んでいる商品は全て安全という期待は誰もがね持っていると思います。しかし例えばこの時期だと、まあ、値段も糖度表示も変わらない熊本産のスイカと、あとね、丸平印の神奈美産のスイカがスーパーの棚に並んでいたら、熊本とかね、九州の出身の人じゃない限りはですね、多くの人がやっぱり神奈美さんのスイカを選び買っていくと思うんですよね。でこの人たちに共通した地元神奈美さんスイカに対する期待というのは、完熟、新鮮、美味しいではないかと思うんですよ。つまり丸平印の神奈美スイカを生産し出荷する生産者も、それから選果して販売する農協も、この消費者からの期待を裏切ってしまうと、あっという間に信頼やブランドというのは崩れていってしまうんですよね。なのでまあお客さんは地元産という言葉だけで買っていくわけではなく、このような期待を買って、でそれを食べていて確認して、また期待が膨らむ、ここに責任を持って生産出荷販売をしないといけないと思うんですよね。さらには地元産は観光客の人たちにもとてもね、やっぱ大きな魅力や効果を表しますよね、もたらしますよね。だからこそ紹介したような地元産の食材を地元で味わう食のイベントというのは、とてもまあ有効なことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そっか、そうですよね。やっぱり地元のものを買うっていうことは、うん、まあ、新鮮っていうこともあるんですけど、うんうん、美味しいっていうことも、もう期待をすごいして買いますからね。
あ、神奈美のスイカ出てきた、これ美味しいんだよねっていう風に誰もがこう思って期待をしますよね。
そうですよね。
そこがやっぱり一番のポイントになるということに、はい、つながってくると思います。
そこを裏切らないことが大切ということですね。
はい、
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございまし た。来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。